エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
7月に行われる予定の東京都知事選挙に、うん、AI メイヤーさんが立候補する昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
まあ、いろいろ大変ですね。都知事選は特に大変だね。もう毎回毎回、そう、ね、注目度高いがゆえに、
まあ、今回公示されると結構びっくりすることが起きると思いますよ。同じ党から20人ぐらい出るところがありますね。
いやー、なんか、いやー、やっぱりさ、いや、思った以上じゃない。やっぱ、なんすか、SNS とかさ、そういったものの影響の前に、はい、既存のなんかいろんなルールは変えておくべきだったなっていうのを感じる、この10年ぐらいですよね。
そう、いろいろ対策を取っておくべきだったなっていうね。
トランプを見るにつけそう思うよね。
あー、そうね。
世界一パワフルな人になっちゃうんだっていうさ。
ちょっとずつ盲信がいいわけじゃないからね、常に。
いやー、やっぱこのね、まぁ、ちょっと、今更だけどちょっとやっていかなきゃいけないんじゃないこれね。
ルールをね。うん。
と思いますけど、全然関係ないですけど、はい、いろいろ、まあ、ね、一人暮らししている人とか、料理をしてみたりとか、まあ、得意な人はもちろんいいんでしょうけど、そうじゃない人とか、はい、あとは、今日は何を作ればいいんだこれで、とか、いろいろ悩んだりすると思うんですけども、私もあんまりね、料理は得意でもないし、できればやりたくないっていうタイプなんで、そういうタイプなんですけど、はい、結局困ったら、材料は何だったとしても生姜焼きにすればいいんじゃないかっていう結論を今日、得たんですよね。
そうね。
おそらく大丈夫だっていう。
とりあえず、ニンニク、生姜、醤油でなんとかなるなって。
そうそう、うん。豚にこだわるなと。皆さんと。
そうね。まあ、肉も何だっていいしね。
ね、いや、うん、魚でももちろんいいだろうし。ああ。大抵のものは許容してくれるぜと。まあ、カレーと一緒ですよね。
ああ、そうね。うん。まあ、普通にスーパーで買える精肉だったら何だって大丈夫です。
何だっていいよね。だから、人が困ったら、カレーと生姜焼きとみたいなものを4つぐらい持っておけば、うんうん、
はい。
生きていけるんじゃないかという。
生きてはいきますよ、全然。
ね。
あとはもう日本の優秀な炊飯器と共に生きればいい
さ。そう。うん。って思っていたんですけど、まあ、もちろんね、いろいろ、だからそういうのでも多いんですよ。だからカレーがそうでしょ？万能といえば受け入れ、はい、何でも受け入れると。で、はい、生姜焼きでしょ、うん、あとは、そうだね。まあ、味噌ベースの、はい。汁物でもいいんじゃないかなっていう。
あ、そう、だから、私今言おうと思ってたのは、一番最強に楽なのは味噌汁ですよ。
ああ。味噌スープだね、まさに。
あ、そうだね。うん、
日本的じゃないやつっていう意味では、味噌スープにした方が、なんか何でも許容してくれそう
な。そうそうそう。田舎のおばあちゃんは作んないだろうけど、何入れたって実は大丈夫なんですよ。
確かにね。そのなんか、日本かぶれの、なんか、フランス人とかが作りそうな味噌スープを作ればさ。
ああ、そうね。
一品になりそうだよね。
別にね、トマトと卵入れようがなんだって大丈夫ですよ。
アボガドとか入れてきそうな予感。
ああ。あんまりね、味出ないと思いますけどね。
確かに。
うん。
まあでも、固めのアボガドなんかはいいかもしれない。柔らかくなるし。
そうね。
うん。
まあ、溶けたって全部飲んじゃえばいいしね。
うん。いや、でしょう。だから案外こう、あんまり悩むなということなのかな。
そうですよ。
うん。いや、でもこんだけほら、なんか料理、レシピアプリとかさ、料理、レシピ本が溢れる中ですから、はい、いや、なんかやろうとしたらさ、いくらでもあって、むしろそんな面倒だなって思うけど、はい、とりあえず自分の3つぐらいを、ね、今言ったやつで、まあいけるでしょ
う。日本のレシピというかまあ料理に対する期待っていうのはさ、足切りラインが結構高いんですよね。
いや、そう、それまさにそれだよ。なんか、結局インド料理っていろいろあるって言ってるけど、カレーに収束してるじゃん、最後。
それは日本料理が醤油味に収束してるのと同じですよ。
まあ、そう、でも、見た目は違うじゃん、やっぱり。
ああ、でも大体醤油味が味噌味だろって言われたら、グーのでも出ないじゃん。その代わりに向こうの人たちはスパイスなわけですよ。
はいっすね
え。だから、ね、うん、厳密に言うと多分いろいろ違うんですよ、彼らにとってはね。
わかるわかる。わかるんだけど、うん、そう、なんですかね、なんていうんですか、分布図で見ると、寄ってる気がするんで、左上に寄ってる気がする。違いはあるだろうが、と。
ああ、そう、ね。
つまり、辛味と甘さとなんかさ、なんか、ああ、なんですか、その、煮込みと焼きとかさ、そういうのがあったとするとですよ。X 軸、はい、Y 軸が。どうも寄ってる気がするっていうさ、煮込み、ね、辛いに寄ってるだろう、みたいな。日本はまだ、まだ甘みもあるかもしれんよ。醤油とは言われながらも、
あの、インドの人とかに言わせれば、俺たちは生まず食わねえんだよっていう、ね。
だそこでまず一つ、あれか、軸が減るんだね。
そうなんですよ。一軸減ると結構大変ですよね。あと、水が大変ですから、
そう、
ね。油によるんですよ。
超、だそういう環境的な制約があると。
そう。日本は結構恵まれてますから、その点では。ま
あ、だから逆にやりたい放題料理が分布するもんだから、どちらかあるっちゃどちらかあるわけ
だ、ね。そうかもしんないけどね。逆に我々としてはスパイスの制限がすごいあるわけですよ。
あ、あるね。手に入らないとかあるね。
そういうこと。
なんかだって、例えばタイ料理の、本格的なタイ料理のお店とか行くとさ、はい、なんか写真が載ってたりするとさ、これ多分全部一緒だろうみたいな見た目になってますよ。微妙に全部違うんだけど、これ頼んで隣の来ても気づかないなって気がするもんね。
ああ。
間違われていたとしても。
まあその辺はその国の料理への解像度の違いもあるからね。
まあそうなのかもしれないけれども、
うん、
まあね。で、いや、結構でも海外の日本食のレストランとか行ってもさ、
はい、
いや、そんな高級なとこじゃなかったとしても、やっぱ明確に結構違うよね、やっぱり。その焼き鳥と天ぷらとかさ、その。
ああ、
はい。間違いようがないだろう、みたいな。
まあだって、好まれるのは分かりやすいとこじゃないですか。
まあまあ、そうか。
ね。なめろうとかあんま好みじゃないだろうっていう。
いや、そうだけどさ。
うん。
なめろうもでもだいぶ、あれじゃない、とんがったメニューだよね。
そうですよね。だから、彼らには彼らなりのなめろうがあるわけですよ。
あ、あるのか。なるほどね。うん、ああ、そういうのが分かってくれば、もうちょっと幅広いんでしょうけど、そうだね。そうそう、ちょっとまだ、そこまで分かりやすくない。日本食と違って。
そうね。だから、うん、東南アジアだったら、ほら、まあ、極端な例でいくと、虫を食べたりするじゃない、普通に。
まあまあね。
うん、ね、それは我々が、例えば、鮭のルイベとか食べてるのと同じかもしれないわけですよ。
ああ、そうか、そう。
うん。
まあ、で、まだまだ奥深いとこまで行けてないからかもしれないが、知れないが、はい、でもやっぱり日本のね、あの、アジアに進出してる大戸屋とかを見ると、やっぱり、すごいメニューだし、ね、結構みんないろんなの頼んでるから。
ああ。最近ほら、松屋でいろんな世界の料理が出たりするじゃない。
ああ、出ますね。
うん。あれもそうだし、あれに代表されるぐらい、まあ我々の世界の食の解像度もだいぶ上がったじゃない。
まあ分かるようになって言いましたよ。
タイ料理だってね、昔に比べると相当食ってますよね。
まあ種類もね、だって、なんかオリジン弁当でガパオなんとかとか売ってるぐらいの世界ですからね、すでにね。
そうですよね。ただまあガパオが入ってない気がするけどね。日本のガパオライスはガパオ、タイ語で言うとこのホーリーバジルのことですけど。
あれは抜いて。
それが入ってないとガパオとは言っちゃいけないはずなんですけど、代わりにパクチーが入ってたりしますからね。
ああ、じゃあガパオライスガパオ抜きってことだ
ね。そうだね。結構間違ってるとは思うよ。なんかナンプラーで味付けたらいいんだろうみたいな。
あ、そりゃでもそうか。だからまだまだね。まだまだちょっと理解が足りてないとこあるね。
そうそう。で、その国の人々が苦手なもの、得意なものがあるじゃない。そこはまあ、すり合わせていきましょうよっていう。
なるほど。
だって、シュクメルリだってあんなにニンニク入ってないとか言う人もいるよ。
あ、そうなんだ。うん、そりゃやっぱり松屋ですからね。
まあね。米に合うようにしてあるっていうことかもしれないしね。
確かに、あの、丼のご飯で食べる文化じゃないからね、そもそも、ね。
そうですよね。
無理があるよね。
大体お米を炊く文化があんまないはずですからね。
確かにそうだね。
大体茹でてるか蒸してるかですよね。
まあまあ、だからそういう意味では、まあ、なんでしょう。だんだんね、その世界の料理も手に入るようになってくると、うん、まあ日本だけじゃなく、本当は、ああ、いろいろあるんだって思いますけど、まあ皆さんがでも自分で、うん、家で作るとなったら、ほら、さすがにその手出さないだろうから、ね、やっぱり生姜焼きをベースとした。
ベースとした。
30日のプランを立ててもらうのがいいんですよね。
主に SB のチューブを中心に据えて。
あれを全部揃えればさ、みたいな。乗り越えられる気がする。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月21日。朝日新聞、教員の事件裁判に教員を大量動員。 教員による児童生徒へのわいせつ事件の刑事裁判をめぐって、横浜市教育委員会は21日に会見を開き、多数の職員を動員して傍聴させていたと明らかにしました。
うん、
教育委員会によると、動員は2019年5月に始まりました。同年度と23年から24年度に横浜地裁で審理された4件の裁判が対象で、計11回の公判で職員に傍聴を呼びかけていました、
うん。
被告の教員が働いていた学校を所管する学校教育事務所の所長が業務命令として文書で発していたということです。所管外の事務所や市教育事務局の職員らが動員されることもあり、23年から24年度には延べ371人の教員が呼びかけに応じていました。出張旅費を支給したケースもあったということです、
うん。
こうした対応をした理由について、市教育委員会はいずれの裁判でも、事件の被害者側から要請があったためだとしていて、教員側を奉仕をとの意図は全くないと説明。各裁判で事前に傍聴席の数を把握し、1回あたり最大50人を呼びかけていたということです、
うん。
今年5月7日に市民らから問い合わせがあり、市教育委員会は対応を協議。今後は職員を動員しないよう20日に関係部署へ通知したということです。つまりまあ教員が裁判にかけられるときに他の人の傍聴をできる限りさせないように職員を大量に傍聴させていたと。
並ばせると。
そういうことですね。
まあね。とは言ってもあれでしょ、さすがに報道とかは入るわけでしょ。
どうなんでしょうかね。
それによって入れないとかあんのかな。
まあ注目度が高いやつだと報道の人もいっぱい並ばせますよね。それよりも早く教員が朝から並ぶとかですかね。
エスカレートしても一日前からみたいな。いや、だけど、いや、逆に言うとこれに、何ですかね。一般の人でこういうの傍聴したい人っていう、まあもちろんそれはいるでしょうし、あとはだからあれでしょ、やっぱりこういう、阿蘇山大噴火みたいにちょっとこう、いやね、こういうのをこうネタにされてもいけないってことで、動員してると。
そうね。だからこの市の側が言うには全部被害者側からの要請だと。
まあ、少しは聞けとは言うだろうね。
全く無関心よりはね。
まあ、だそれをどう、いや、一人が、まあ、いや、でも、正直、抑制効果にはなるのかなとも思いましたけどね、その、重大な、犯罪行為であるってことを意識するっていうさ。
ああ、俺もこうなっちゃうんだっていう。
そうそうそう、あ、こういう質問があるのか、とかね。危ない、危ない、みたいな。
ああ。そうか、裁判長はこういうことを聞いてくるのかっていう。うん。
急いでなんか証拠を隠滅しようとしてるやつがいるっていうね。
そうだね。警察はこう攻めてくるなら、俺はこういうふうに防御するべきだったなっていう。
こういうことかな。まあ、いや、本当にね、確かにこれで、まあそういうゼロじゃないでしょうけどね、その反省効果を促すというかさ。
ああ、まあね。
まあ正直その同じ学校の他の職員にもそういう責任があるかもしれないもんね、だって。
ああ、そうかそうか。
気づかなかったのか、とかさ。
そうね。まあ、例えば同じ職場で同じ学年の担当をしていたんだったらば、まあ、目を光らせておいてよかったんじゃないのか、みたいな。
う
ん、
そう。
うん。
で、こういう風になって被害者がここいるんだったら、やっぱり、うん、いや、もっと気をつけるべきだった、とかさ。ね、反省を促すっていうのはあるかもしれないから、まあ、少しはね、効果あるんでしょうけど、全然関係ない学区の人が来るのはおかしいってことだね。
そういうことですよね。まあまあ出張費出るしみたいな。
まあね。
うん。授業やんなくていいしね。
あとは応援しちゃうとかもダメだし、ね。もう困っちゃうしね。
後ろからブーイングね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月23日、TBS ニュース。コンビニ店員、詐欺を防ぐ。
うん。
今年4月、常連客の男性がカードを買って番号を教えるように言われたとコンビニに来店、
うん、
20万円分の電子マネーを購入したいと話したため店員が事情を聞くと著名人からの投資の話を受けたと話しているということです、
うん、
詐欺だと疑って2人は客を説得しましたがなかなか応じてもらえなかったため警察に応援を頼んだことで未然に詐欺を防ぐことができましたその日長年このお店に通う常連客の男性がいつもとは違う様子で来店し店員にこう話しました。こんな LINE が来たけど、これ詐欺なんだろうか。みんなに止められるんだけど、僕は信じている。見せられた画面には英文で送られてきた LINE のトーク履歴。翻訳すると、投資の話から20万円分の電子マネーを購入するよう伝えている内容でした。
うん、
常連客の男性は、現金20万円を持参してきたと言います。店員は詐欺だと伝えて購入をやめるように説得しますが、客は、有名人、イーロン・マスクから来た LINE だから詐欺なわけがないと答えたということです。 店員二人で粘り強く説得するも、有名人からの連絡だと信じ切った常連客はこれに応じず、仕方なく警察に通報。駆けつけた警察官も説得に加わりますが、それでも常連客は詐欺だとは信じてもらえなかったと言います。この日は一旦警察署で話をするということで、電子マネーは購入せずに常連客は店を後にしました。そして翌日、再び店を訪れた常連客。警察署での話のおかげか、いつも通りの買い物だけで電子マネーを購入しようとすることはありませんでしたが、店員には、まだ詐欺だとは信じられないんだよね、とこぼしていたということです。
無理だよ、これは。これは騙された方がいいよ、やっぱ。
一回ね。
無理だもんね、うん、こればっかりは。
さすがにここまで言ってもダメなら、あとは自由な意思でっていうことになるかね。
だって、そう。で、あってほしいだよね、多分。ああ。もう。だから、騙されたいんですよ、本当は。
本当はね。うん。だ騙されたいっていうか、まあ、お金儲けの話に乗りたいっていう心なのかね。
まあ、でも、信じられんと。そんな、みんなが言ってることは嘘。逆に言うと、みんなが言ってることは嘘だって言ってるわけだもんね。
イーロン・マスクの方が正しいに決まっとる。
わかったと。じゃあ、イーロン・マスクさんに質問してくださいよと。
あ。
ね。
お宅の息子さんの名前は何ですかと。
そうそうとかね。うん。うん、いや、まあそういう答えを知らないおじいさんは困っちゃうかもしれないけど、ね。
ああ、そうですよね、うん。日本人はあんま知らないかもしれないですけどね。
いやー、う
ん、
これマスクのスペルがどう見ても違うみたいな、
ね。MASUKU って書いてあるけどっていう。
そっちじゃないからっていう、ね。いやー、これ。まあどっかでまだ今聞いてる話と一緒ですよね。SNS による。そうですね。有名人によるっていう。
もう本当に耐えませんよ。
でもこれ、正直ね。なんか今、お金配りおじさんが、なんか提訴するとか言ってますけど、うん、はい。あの人の責任もあるよね。
ああ、最初に始めたのは誰だと。
そうそう、有名人がそういう配ったりするっていうのが、前例作ったから、なんかこう、そういうの来るのかもしれないと思っちゃってるんじゃない？普通はね。
ね
え。そうですよ。なんかちょっとあの人もしかし、ちょっとなんかね、責任感じてほしい。
最初にそういうやり方があるんだってことを発見したわけですよ、あの人はね。
うん。
そういう意味ではあの人はアドベンチャーなわけですよ、やっぱり。開拓者だとは思うんですけど。
ねえ。
やりっぱなしだったからね。
そうね。
うん。
いやー、だからそうね。本当だったらほら、有名人が何の見返りもなく一般の人にそんな情報を教えるわけないって思っていたのに、変なおじさんが現れたもんだから、うん、なんか、あんまりお金儲けすぎるとおかしくなっちゃうのかな、みたいに思っちゃった人がいるわけでしょ、多分。
そうね。お金も、たくさん持ちすぎても良くないんだな、
うん。そう、減らしに行くんだな、みたいな。イーロン・マスクもそうだろうな、みたいになっちゃうからね。
なんかでも、報道なんか見てると、最近はその、提訴するとかなんとかって言い始めたら、結構被害は減ったらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
つまりその被害を訴え出た著名人の人々の偽広告みたいのが減ってると。
ああ、そうね。
うん。だけど、そうじゃない人はやっぱりまだ多いんでしょうね。
だってこういうおじさんがいるんだからさ。
そうそうそう。
最初がすごいよね。みんなが詐欺だって言うんだけど、どう思う？
俺は嘘じゃないと思うんだよね。
あとさ、どんだけコンビニを信用してるのかもよくわからない。
ねえ。そう、聞いた話によると、要はその、うん、プラットフォーマーが全部海外なのが結構良くないらしいんですよ。
まあそうでしょう。
つまり、なんとなくフィルタリングはしてるんだけど、
うん、
日本の文化に詳しくないと、フィルターできない人々の名前が使われるんですよね。だから例えば、大谷翔平とかを名乗ると、それはバンできるんですよ。
なるほどね。
アメリカでも知れ渡ってるから。
うん、そうか、そうか。
だけど、森本拓郎とか言われてもっていう。
知らん、なんだこのジジイみたいな感じ
で。そうそうそう。それが全然弾かれないんで問題になったわけですよ。
それはさ、みんながさ、世界的な有名人になってないからいけないね。打って出ろ、打って。
ああ。世界に。世界にね。世界規模の金持ちになってからだっていう。
そう、そうそうそ
う。まだね、そこまでね、大金持ちになってる日本人はスポーツ選手以外はいないんでね。
まあ、そうだろうね。うん。
あと日本人でも知らないじゃん？
そうだね。
ユニクロの社長とか言われてもさ。
まあまあ、そうだね。
うん。トヨタの会長とかさ。
その辺を疲れるとダメなわけか。
ああ、でも逆に日本人のおじさん方には人気があるかもしれないよ。
いや、だからそうでしょ？うん。だから、ね、ちょっとこう、LINE ってそんなに普及してないでしょ？
ね、海外ではしてないと思うんですよ。まずそっから疑うべきですよね。
ほぼ日本限定のメディアですからね。
ねえ。まあ、あと、なんだっけ、うん、東南アジアの一部の国でちょっと使われてるらしいですけど、
うん、
大抵の国は WhatsApp ですもんね。
そうそうそう
そう。それで来ない以上は嘘ですよ、まず。
そうだね。
うん。ロマンス詐欺は別として、この投資詐欺のやつって、最初はオープンチャットに招待されるらしいんですよ。
あー、あるね、よくね。
で、みんなで、誰々さんが言った株買ったら儲かりましたみたいな話で、どんどんそうそう、みんなが儲かっていくのを、はために見てるうちに自分もその気になっちゃうみたいな。
そう、あるね。
で、いざとなると、今度はプライベートチャットに移動するんですよね。
うん。
で、そのプライベートチャットに行かれると、今度は通信の秘密があるから、会話の内容については手出しができない。
おー。
だからその前にシャットダウンしなきゃいけないわけで、だったらそいつが本物かどうかのチェックを先にやれよって話ですよね。
まあ、そう。
今多分 LINE 上に何百人もの森本拓郎がいるんだよ。ね、それは良くないですよね。5月23日、毎日新聞。AI でカスハラ対策。
うん。
働く人が顧客から著しい迷惑行為を受けるカスタマーハラスメント、カスハラ対策として、ソフトバンクが人工知能 AI を使った新技術を開発しています。同社が研究開発しているのは、電話での問い合わせに対応するコールセンター向けのエモーションキャンセリング。AI の音声加工技術を用いて電話相手の音声を変えます。文言はそのままですが、声の高さや抑揚を穏やかにするということです。 AI は怒鳴り声や嫌味の口調など様々な表現を学んで音声変換を改良していきます。現状では女性の声と男性の声で各3種類ありますが、将来的には自分に合ったトーンを選べるようにパターンを増やす予定だということです。
うん。
開発のきっかけは、プロジェクトの代表がカスハラに関する報道を見て、怒鳴り声がアニメゲゲゲの鬼太郎に登場する目玉の親父の声だったら怖さが減るはずだと思いついていたことだったということです。
いや、目玉の親父結構ギャグ怖いよね。
おい、来たろうと。
うん。
サービスがなってないんじゃないかっていう。
まだ、そこは、あれじゃないの、まだ、粉気じじいのがいいんじゃないかとかね。
ああ、想像つかないですよね、あんまりね。喋ったっけっていう感じですけど。
ああ、まあ、わかる気はするよね。確かにね。
で、これ、要するに、すごい強い調子で怒鳴ってきたりするやつを、平凡な喋り方に勝手に変えちゃうんですよ。
う
ん、おい、これ、怒鳴なっとんねん、こらみたいなやつを、
うん、
おい、こら、怒鳴なっとんねん、こらっていう感じになるんですよ。
こっちの方が怖いって言うんだけど。冷静に怒られるのが一番怖いって言いますけど。
なんか詰められてる感じになるんですよね。
難しい。いや、なんか私は AI を使っただからさ、
はい。
じゃ、返してくれるのかと思ったけどね。
ああ、自動的に返してくれる。
いや、だからそういう、もう切れた場合には切り替わってさ、AI の方に。
ああ。
いやいや、そこはお客様みたいな感じで。なだめに入ってくれるみたいな。
そうね。
5時間でも6時間でもなだめ続けるから、AI は。
ああ。
さすがに根負けするだろうと。
で、相手のクレームの内容を具体的に把握できれば、それに対応することも可能ですよね。
うん、まあ、基本、オウム返しなんだけど。
そうね。ほら、クレーム対策っていうかさ、結局法律絡みで、こう答えちゃいけないみたいな縛りは絶対あるわけですよ。
あ、
つまりこっちの非を認めないとかいろいろあるじゃない？
はいはいはい、はい、
で。表面上はおとなしくしてるけども、絶対譲っちゃいけない一線があるわけですよ。
うんうん、
それをちゃんと AI に学ばせるっていうのが結構難しいよ。
そうか。
だからなんかこう、お怒りはごもっともですけど、みたいなことは言っちゃいけないわけですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
じゃあ、だからあれだね。なんか、遠隔操作みたいにするしかないんじゃない？ボタンを押すと話してくれるみたいな。
こういうタイプの回答をサンプルとしていくつか登録しておいてっていう。
サンプラーに入っているっていう、
ね。うん。
ちょっとなんか、スクラッチみたいに間違って入れちゃったら面白いけどね。
ああ。おきゃきゃきゃ、おきゃきゃ様っていう。うん。それ、擦ってるからそうなるわけだよね。ボタンを押してるだけじゃそうならないんですけど。
うん、ボタン連打しちゃうと、あだだだだだってなるとかね。なっち
ゃう。そんなローテクじゃないと思いますけどね。
うん、いやー、なんだ、まあ、そう、いや、変換、だったらさ、うん、もう、文字変換してさ、音切っちゃってさ。
ああ、そうですね。
なんかまだいいかな。
そうね。だから、向こうの音声は、こっちの方では聞かないで、
うん、
文章として見て、それに対して音声で答えるっていう形で、
うん。
今、AI で自動書き起こしとか普通にあるもんで。
うん。
議事録とかもそれで取れるんだから、できそうなもんですよね。
その方がいいのか、まあ、それ、いや、選べるようにすればいいんだよね。だから、その、文字の方がいい人もいれば、ちょっと文字の方が逆に怖いなって人もいるし。
ああ。
ねえ、だからちょっとこう、なんだよね、最後、なんかこう、語尾に勝手につけてくれるとかね、挟んでくる。なんとかだよーん、みたいなのを必ず入れてくれるっていう。
不良品が入ってたなりっていう。
そう。変換してくる、最後、それだけ、ね。
5月23日、NHK。 特撮ヒーローのレプリカマスク販売、
うん、
特撮ヒーローのレプリカのマスクをインターネットで販売したなどとして60代の双子の兄弟が著作権法違反の疑いで逮捕され、警視庁は1000万円以上を不正に得ていたとみて捜査しています、
うん、
警視庁によると2人は去年仮面ライダーのレプリカマスクをインターネットオークションでおよそ9万円で販売したほか、ウルトラマンのレプリカマスク7個を販売目的で所有していたとして著作権法違反の疑いが持たれています、
うん、
以前製造業に関わっていた兄の容疑者がマスクを製造し、弟の容疑者が販売を担当していたと見られています、
うん、
調べに対しいずれも容疑を認めていて、これまでにおよそ100個を販売したと供述しているということです。自宅などからは設計図やマスクの型などが押収されていて、警視庁は1000万円以上を不正に得ていたとみて販売ルートなどを調べているということです。
なるほど。
これまあ写真を見るとかなり精巧にできてる。
うん。
うん。仮面ライダーのマスクなんかかなり本物と見まごうような。
要は売ってないでしょ、だってオフィシャルなものって基本的に。
あ、そうですね。なんか、ね、撮影の時に使ってるようなマスクに近いですよ。
そんなものは売ってくんないから、要はおもちゃになっちゃうわけだもんね。
あ、普通だとね。そうですね。おもちゃだと、まあ、原寸大ってのは、なかなかないしね。
だから、ある意味、そう、なんかね、これをやったことによって、何かの利益を毀損したかっていうと、
ああ。
そうでもないよね。
お前ら最初から売ってないじゃんと。
いや、そうそう、みんなのそのファン心理であって、っていう。なんか、それはある気がするんだよな。夢のっていうかさ、手に入んないから作りましたっていうね。
まあまあ、登録商標ってことでね。
無料で配ってもダメなのかな、
うん、ああ、そうね。
無料配布。
勝手に配るのはブランドを毀損するからダメなんじゃないか？
ファンの間での交換。
うん、あ、そうね。物々交換だったらまだね。
自分で作りました。私も作りましたと。
だからそのフルスクラッチでガレージキット組みました。交換してましょうみたいなもんですもんね。
う
ん、
そうそう。うんうん、
まあ、それだったら許されるかもしれない。
まあ、だけど、ちょっとこれはね、もう、まあ、儲けたかったのかもしれないし、いや、ま、ファン心理をこの人たちも持っててね、うん、あるかもしれないよね。
そうだよね。双子の兄弟で小さい頃は仮面ライダーごっこをしていたと。
そう。
うん、
まあ、そういうのって、こう、ある程度、結局数がないと売らないわけだから、
そう
ね。ね、数の需要がないとさ、
うん、
なんかちょっとかわいそうではあるよね。
そうですかね。まあでも、今、購買力がある年齢層向けに作ると、やっぱりこういうキャラクターになるんですよね。
そりゃそうでしょうね。う
ん、今作るんだったら仮面ライダーとか、初代ウルトラマンとかそういうことになるんです
よ。ライセンス料払えばよかったってことか。もうオタク作る気ないでしょと、我々ガレージで作るからと。
ああ。
払うから。
そうね。ちゃんと著作権取ってね。
そう。このクオリティならいいでしょうってなるかもしれない。
双子で力を合わせて売るからっていう。
あとありがちなのはあれですよね。まず全然違うキャラの素のやつを売って、で、うん、アップグレードキットをつけることによって、似てくるっていう。
ディアゴスティーニ方式で。
そうそう、うん。これでちょっとさ、煙に巻くっていう。
最初はただの緑色のハンキャップなんだけど。
なぜこの触覚だけとか売ってるんだろう。
この赤い反射板は何だろうっていう。たまたま偶然キャップに開いていた穴にはまるけどもっていう、ね。
いや、一応反射板です。夜道も安心って書いてあるんですね。だけどもはまるっていう、ね。
ああ。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、ABC ニュース。ゴミステーションを自作して着服。
お？
兵庫県芦屋市の市民生活部の男性技術職員38歳がゴミ置き場のカラス除けを業者に発注するとして住民から金を集めたにもかかわらず材料を買って自作し浮いた金約64万円を着服したなどとして停職処分を受けました。市によると職員は自身が暮らす地域で公務ではなく地域の住民としてゴミ捨て場の管理などを担当していました。2021年の1月から2022年6月にかけて業者に依頼してゴミ捨て場17カ所にカラス対策のダストボックスを設置するとして住民から合わせて約315万円を集めましたが実際は材料を買って自作し差額の約64万円を着服していたということです、
うん、
職員は市の聞き取りに対し業者に見積もりを取ったが自分でした方が安くなると思った自分の人件費や手間賃としてもらったと話しているということです。その後他の住民とトラブルになったことから市は公務外であっても市民に対する信用失墜行為に当たるとして停職処分にしたということです、
うん、
また職員はダストボックス設置の際に提出する道路占有許可証を他人の名義で申請していたほか通勤にバスを使うと申請しながらバイクや自転車で通勤し4ヶ月分の交通費合わせて約4万円を不正に受給していたということです
うーん。細かくちょこちょこやるね。
いろいろ問題があるな。うん、へそくりを集める方に関心がいってないかっていうことですよね。
まあでも手先は器用だよね。
あ、そうですね。何でも嫌ですよね。うん、だってね、カラスよけのダストボックスって、そうそう自作できないでしょ。
だってこれ結構さ、材料費200万ぐらいかかってると思うね。すごいね。
あ、そうですね。315万円集めて、差額64万円を着服ってことは、250万円ぐらいはかかってるわけですよ。
結構な、大変な作業だよね。まあ、業者ですよね、だからね。
そうだね。やってることはね。う
ん、まあ、だから俺がやっても一緒だろって、確かにそうなんだけど。
まあまあ、250万円材料費買って、まあ、60万円が人件費。うん、まあ、そんなに桁外れのものではないですよね。
だから、もしかすると業者もそういう感じなのかもしんないよね。見積もりとしてはね。
そうね、うん。結局自分でやるとこれぐらいかかるんだってことはよく分かったってことですよね。
そうそう。まあ、だ業者となっちゃえばよかったよね。
そうだね。だから、ちゃんと見積もりの時に、あいみつとして自分も参加していればよかったんですけどね。
おお、こっちの方が安いじゃないか。
そうするとね、あの、差額がちょろまかせないんですよね。
そうか。
うん。だからまあ、ほぼ350万に近い見積もりも自分で出しておいて、
あ、それはでも正しいよね。利益みたいなところはやっぱあるわけで。
そうですね。
うん、また材料費を多めにやっといて安く仕入れるとかね。
そういうことですよね。だからまあ、ライバルの見積もりを見れちゃう立場にいるのはダメですけどね。
確かに。
うん。それも不正競争防止みたいなことです
ね。まあ、この人は、まあでも他もっていうか、なんか、市の職員としては、まあかなり悪だね。
そうですね、うん。うん。通勤費をちょろまかすみたいなのはたまにいるんですけど、
うん、
こう複数重なってくるとちょっとね。
そうね。
うん、だって、そのゴミ箱を設置するときに、まあ道路を占有するんで、その許可の申請を出すんですけど、それをなぜか他人の名義で出していると。うん、つまり、俺に責任が来ないようにしたいって言うんですよね。うん。
なんかどこまで受け負ってんのかわからない人だね。
ね
え。あとなんですけど、他でもなんか揉めていると。市民と。
多分これ市民とトラブルになったって書いてあるんで、うん、これ以外に何かあるんですよね。うん。多分そのダストボックスが自作であることを見抜いた人がいるんだと思うよ。
あー、そうだろうね。
うん。なんだこの出来はと。うん。
なんでこれあれなんだと。あなたのイニシャルが掘ってあるんだ、みたいな、
ね。ああ。製造者責任っていうことでね。
うん、いかん、クリエイターズ魂が騒いでしまった。
ああ。そう、許可証を他人名義で出すやつがそのとこに名前書くとは思えないけどね。うん、そんな手間は絶対省いてると思うけど。
そうね、
うん。多分ね、最初に見積もりを取った時の買う予定だったダストボックスと形が違うとこですよ。
まあ違うだろうね。
違いますよ、きっと。既製品と同じにはできなかったでしょうね。
まあ全部ワンスケール小さいみたいな。
1割コストダウンっていう。
いや、これは、この写真は大きく見えるやつですよ、と。
ああ。遠近法ってのがあってねっていう。
いや、結論、うん、カラス追い払われてないっていう、ね。色が違うとかさ、なんか、あのメッシュでかすぎて結局やられてるとかさ。
あ、くちばしがガンガン入ってるぞっていうね。
機能してないっていうこと、
ね。ああ、欠陥品だ。うん、それは揉めるわね。5月24日、HTB 北海道ニュース。復讐のため爆破予告を繰り返す。爆弾を仕掛けたと警察に通報して札幌市内の商業施設の営業を妨害した罪に問われている男の裁判で、札幌地裁は男に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。被告60歳は去年12月、札幌市の商業施設に爆弾を仕掛けたなどと公衆電話から警察に通報し、店の営業を妨害した威力業務妨害の罪に問われています。これまでの裁判で検察側は、被告が以前商業施設で万引きをした際に警備員の対応に不満を持ち、困らせようとして爆破予告を繰り返したと主張しています。24日、札幌地裁は復讐のために爆破予告を繰り返すなど極めて身勝手で悪質な犯行とした一方で、深く反省し罪を認めているとして、被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡したということです。
いやー、すごいねこれ。
まあ確かに明らかに身勝手ですよね。
万引きしておきながらだからね。しておきながら。対応があってさ。
警備員の態度は気に入らないっていうことでね。
当たり前だろ。
お前責められる側なんだからしょうがねえよなっていう。こんなとこでもカスハラ対策とか言うのかって話ですよね。
いやー、すごいね。
万引き犯に強く当たってはいけない。
ああ。 いやー、なんですかね。
なんですかね。そこに座っててください。警察来るまで待ってるようにっていうだけだと思うんだけどね。
罵られたと
ね。ああ、いい歳して何やってんだと。
そうそうそうそう、う
ん。お前にそんなこと言う権利あるのかっていうね。お前気に入らねえな、お前ってことになって、爆破予告。
あ、わかった。はい、警備員が、あれですよ。いやー、俺だってこんな小物ね、ばっか捕まえててもな、もっと俺はでかい仕事がしてんだよって言ったもんだから、やってやろうじゃねえかと。
ああ。
爆破してやる。
その場合は本当に爆破してなきゃダメですよ。爆破予告のいたずら電話なんて万引きよりも下ですよ。
うん。いやー、小物だね、やっぱり、ね。
小物ですよね。せめて自宅からデパートまでトンネルを掘るとかね。そういう銀行強盗みたいなレベルまで持ってなきゃダメですよね。
そうね。あとは、まあな、万引きの域を超えた万引きをするしかないよね。
ああ、もう業者みたいな顔してトラックで持っていくみたいな。
搬出作業をしているやつがいる。
ニトリのコーナーからベッドごと持ってっているみたいなね。うん、そこまでやればそうかもしれないね。
いや、根荷物ってすごいよな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、FBS ニュース。市の職員、贈収賄で送検。
うん。
浄水場の草刈り業務をめぐる贈収賄事件で逮捕された福岡県直方市の水道施設課の係長の男が24日、送検されました。贈賄の疑いで、直方市の設備工事会社の代表取締役の容疑者34歳ら3人も逮捕されています。警察によると、容疑者は2022年4月から23年3月にかけて、浄水場の草刈り業務を会社が受注できるように便宜を図った見返りに、釣り具やパソコンなど140点合わせて90万円相当を受け取った疑いです。捜査関係者によると、容疑者は、贈賄の疑いで逮捕された水道資材販売会社の被疑者に対し、欲しいものリストをリストアップし、月に1、2回の頻度で伝えていたということです。このリストを元に費用を負担し、見返りの物品を用意していたと見られているということです。
いいですね。
アマゾンリストですよね。ウィッシュリストってやつですよね。
公開設定にしちゃうっていう。
ああ、誰でも送っていいよっていう。誰でも送っていいよはちょっとね、水道局の職員としては NG なんですよね。
いやー、これまたいいね。釣り具とかね。
そうですね。趣味人っていう感じが。うん、趣味も水回りなんだなっていう。
そうね、うん。やっぱりね。
まあまあ、高いやつ高いですからね。リールとか。
そうか。
うん。何十万の世界ですよ。
まあでもちょっとこう、ちょっとあれ、大っぴらですよね。大っぴらげにやってるよね。
そうかもしんないね、うん。
リストだもん。
このリストが漏れたらどうすんだってこと考えないんでしょ、ね、
そうそう。なんて趣味なんだこの人はってなっちゃう。
まあ、漏れても大丈夫な趣味でよかったねとは思うけどね。
ね。なんか、天下ばっかじゃないみたいな。困っちゃうね。
そうね。のれんくぐんないと買えないやつばっかだなっていう。
そうそう。
だったらちょっと困ったことになってたからね。うん。
まあでも、草刈り業務ね。
そう。あの、水道施設ってね、普通に土多いところですから。
うん。
草刈んないといけないんですよ、定期的に。
まあね、そっか、そうすると業者が入ってきて、まあどこに頼んでも一緒だよね、と。
あ、
確かに。
じゃあ俺の欲しいものをくれるところにしよう。
短絡的に、まあそうですよね。
まあね、普通にね、それは市民のためのものですからね。
うん。
お前のためのものを着服してどうすんだっていう。
ああ。
市民の欲しいものを募ってればよかったんですよ。
そうね。
うん。市民の欲しいものリストってことだったらなんとかなった。
駐輪場とかね。
駅前に足んないやつをね。
これは難しいリストだな。
大変な仕事を受注してしまった。タレコメいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、女性自身。インド、結婚式が大乱闘に。
うん、
インド北部ウッタルプラデーシュ州で今週初めに行われた結婚式で花輪を交換する儀式の後に新郎が新婦にキスをしたところ、新婦の親族が激怒、新郎の親族に詰め寄って口論になりました。争いはエスカレートし、新婦側の親族が棒を持ってステージに上がり、新郎側の親族に殴りかかったことで大乱闘に発展、警察が呼ばれる事態になりました。両家の7人が拘束されて、新婦の父親を含む6人が負傷して病院に運ばれました。
うん、
乱闘に関係した6人は、公共の平和を乱した罪に問われて起訴されたということです。 新婦側は新郎が無理やりキスをしたと主張していて、新郎側は新婦がキスをせがんだと反論しているということです。騒いでいるのはあくまでも乱闘を起こした親類縁者のみで、当の新郎新婦は結婚式をやめるつもりはないということで、地元メディアによると村の長老たちが両家の間に入って協議を行い、後日式を仕切り直すことが決まっているということです。言いがかりなんですかね。
そこはなんだろう、もう明文化されたルールないんだっていう。
ああ、どうなんだろう。ほら、結婚式の大体の式次第があるじゃない。
うん。
あれやった後これやって、そうそうそうそう、あれでやってっていう。それに乗っ取って多分この誓いのキスをみたいなことになるわけですよ。
だから実はこれはアドリブってことなんでしょ。
ああ、つい盛り上がっちゃった二人がと。
そこええー、ってなったんじゃないですか。
今っていう。台本にないけどってことで。
まあ。ほら、我々はよく分かってないから、でも、ほら、インドの結婚式は2日ぐらいやるとも言いますからね。あれパーティーかもしれないけど、そうすると、早すぎるだろ、まだと。
盛り上がってないよって。
何やってんだと。
ああ。そうですよね、う
ん。クライマックスでやんないとっていうことなの
かそうか、そうか。そうだ。テンション上がりきってないぞと。
それが良くなかったんじゃない？
ああ、そうか。その、花輪を交換する儀式って書いてあるから、まだここはこの、お堅いパートなのかもしれないね。
だろうね。
うん。そこでするんじゃねえよと。
踊ってからだろと。この後、音楽かかってからでしょうよっていう。
ああ、この後、ナトゥーをやってからだと。
そうそう
。うん。みんなで足を交互にやってからだっていうことですよね。
うん、伝統にこれはもしかしたら反したのかもしれないしね。
そうかそうか。みんなで盛り上がって踊って、うん、わーってなったところクライマックスでキスだ。
って書いてあるでしょ、ここに。配られた台本には。
ああ、そうね。その後はもうパーティーですと。うん、食べ放題だってことで。
いやー、わかんないからね。各国その状況がね。
ヒンディーのね、儀式がわかんないから。
まあ、なんでしょう。でも、あれだよね。新郎新婦は別にこれでいいって言ってんだから。
そうそう。
ね、
だから、この親同士がちょっとうまくいってない。
ああ。
新婦側がさ、いきなり怒って、イチャモンつけてきてるんで。
うん。
もう多分新婦側の方の怒りがボルテージ出してると。
まあ、これだけじゃなく、多分もうそもそもどうやら多分揉めてるね。
そうなんですよ。うん、多分その線が濃厚だと思うんだよね。
もう準備の段階で揉めてるね。まあでもあれですよね。
はい。
長老が間に入ってって面白い、
ね。ああ、そうね。うん。ちゃんと両家の仲介をするのは長老の役目なんですよ。
やっぱり長老だね。
長老ですよ。ナコードみたいなことじゃないんだっていう。う
ん。だから、鍋奉行的にさ、ウェディング奉行的にやるわけじゃない。こらこら、まだまだみたいな。
ああ。そうか。長老は途中で止めてないってことは、OK だったんでしょうね。
OK だったかもしれない。
うん。それちゃんと長老は最後まで責任を持つと。うん。
長老、ウェディングプランナーだけど、ね、いいのかね、それで。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、時事通信。覚醒剤所持で5人逮捕。
うん、
神奈川県警は24日、男性40歳を覚醒剤取締法違反の容疑で5人逮捕したと発表しました。別の男が取調室の机と壁の間に隠していた覚醒剤を男性の所有物だと思い込んだということです。
うん、
覚醒剤は取調室に50日間隠されていたということです。県警によると昨年11月に男性を取り調べた際に男性の足元に覚醒剤 0.12g が入った袋が落ちているのを発見。男性は自分の持ち物ではないと否定しましたが、尿からは覚醒剤成分が検出されたことなどから今年2月に所持容疑で逮捕しました。その後の DNA 型鑑定などの結果、昨年10月に同じ部屋で取り調べた男34歳のものと判明。逮捕から8日後に男性を釈放し謝罪。24日に男を所持容疑で書類送検しました。今後取調室を定期的にチェックするなどの再発防止策を講じるということです。
いやー、それはすごいね。
検出はされてるんですよね。
使用はしてんだ。
使用はした疑いがあるんですけど、
これを使用してはいないってことだね。
そう、ここに今見つかったこれではないってことですね。
まあ、まあ
多分前に捕まって取り調べを受けていた男が隙を見て持っていたブツを壁と床の間に隠したと、
うん、すごいね。それも
それが50日間にわたって放置されていて、次に捕まったこの男性が取り調べ室に入った時に偶然それが見つかってしまったと、
うん、
お前が持ってたんだろう。
なるほどね。
で調べたら、まあ尿から出るし、
まあ、そうなるとちょっともう信じ込むよね。
じゃあもうモテたんだなってことで、こうセットで捕まっちゃうわけですよね。
そこで何ですか、あの、コナン君登場みたいなこと。
ああ、コナン君、処理は直にあんまり行かないですよね。現場には行くんですけど。
めぐれ警部が。なんだね、コナン君と。
コナン君来るまでもなくさ、その DNA 型検査でわかるから、来なくていいよ。
そうか、残念だな、
うん。もうちょっと現場で揉めてから来てくれよ。
そうか。
うん。不審な死の時にね。今回死んでないから人。
そうか。
うんうんうん。何でもかんでも顔出されても困るんですよっていう。
いや、最近殺人が減ってねえぞ。ネタ切れなんだとか。
ああ。
これあの、監視カメラとかってやっぱ見てないってことだね。
ああ、そう、だから、特に言われることですけど、日本の取り調べは透明度が非常に低いじゃないですか。ね、弁護士もつかないし。それが一番問題な上に神奈川県警なんですよ。
ああ。
これはもう二重ですよね。
もう、取り調べ室はマジックミラーにしろと。マジックミラー号の刑ってこと。
ああ、お前らを見張ってやるってことでね。うん、そのままトラックで出発っていうことで。囚人監視の中取り調べをしてください。
いやー、
それぐらいしないとちょっとね、事情効果がないですよ。なんせ、隠されていたブツに50日間気づいてないわけですよ。
すごいずさんだね。
50日間取り調べ室掃除してないってことですよね。
そういうことだよね。
ねえ。
それも問題だね。
問題ですよ。
うん。
ねえ、掃除の業者も入ってないでしょ、きっと。
ちょろまかしてんじゃん、またそれは。俺が代わりに掃除するからと言った。
ああ。
刑事がちょろまかしてると。そして、やってないと。
ああ。見た目綺麗だからいいだろうってことでね。
そうそうそう。
うん。5月26日、RKB 毎日放送。お供え物を盗んだ疑いで逮捕。福岡市で4月26日、お地蔵様に備えられていたポップコーンを盗んだとして53歳の男が逮捕されました。
あ、
警察によると4月の26日に、地蔵村で地蔵に備えられていたポップコーン約100円相当が男に盗まれる被害があり、警察に被害届が出されていました。5月25日の午後2時過ぎに再び男が地蔵村に現れたため、通報を受けた警察官が駆けつけて逮捕したということです。
うん、
男は取り調べに対し、腹が減ってお供え物を食べていたと話し、容疑を認めているということです。この地蔵村では過去にも供え物が盗まれる被害が相次いでいて、警察が関連についても調査しているということです。
なるほどね。
せちがらいですね。
もともとああいうものって最後はそうなるんじゃないのって気がしてるけど、
ね。そういうもののはずですよ。だってほっとくわけないじゃないですか。
ね。
で、あれはほら、修行してたお坊さんとかがありがたいありがたいっつって食べたりするわけですよ。もちろん、あの、道に迷ったとかさ、もう今にも倒れそうだとかいう人が来たら、もうお地蔵さんが恵んでくれるもんだと思って食っていいわけですよ。
そうそうそう。
それを通報ですよ。地域住民の心の狭さね。うん。そのお地蔵さんが例えば資材だったらしょうがないよ。
うん。
誰かの持ち物で勝手にお供えされていると。
まあ。
そういうことだったらお供えを撤去してくださいっていうのもありですけど。
ね。
俺の地蔵に俺が供え物をしてんのに誰かが勝手に食べているみたいなことですかね。うん。
お地蔵さんの意味だよね、それはね。
ねえ。
ここを、まあ、見守っといてくれるってことであれば、困った人を助けるってところまで含まれるんじゃないのってことだよね。
そういうことですよね。
うん、
だってね、お釈迦様が入滅してから、弥勒菩薩が成仏するまで、なんで58億年の間、人々を見守ってくれてるわけですよ、地蔵さんは。その思いをあなたはどう感じているんですかってことですよね。
まあ、ポップコーンなのが良くなかったと思う。困ってる感が、ちょっと薄れる。
ああ、そうね。もうちょっと和風なものにしてくれ。
隣におはぎとかあんのにお前はポップコーンを取ったなってこと。もしかすると。
わかんない。それ日持ちしそうな方を取っただけかもしんないじゃない。
いや、ネットフリックスを今から見ようと思っていてと。
ああ。
やっぱ映画にはね、ポップコーンがないとねと。
ああ。カウチポテトだって言うしねっていうね。
そういうなんか余裕が見えたのかもしれない。
なるほどね。お腹に溜まるものをもっと食えよと。
そうそう。軽いやつ言ったなっていうね。
ああ。それはお供えしたやつの責任じゃないのかっていう話ですよね。
まあ、それもあるよね。
うん。
なんでここにはポップコーンとコーラなんだろうってね、思っちゃったんでしょうね。
今日はこれでいいかって思ったやつがいたんでしょうね。うん。わかんないけどね。そう、近所に越してきたマイコ君が備えたかもしんないじゃない。
ああ、うん、クールだね、これは、と。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月26日、 中京テレビニュース。郵便受けに猥褻物、男を逮捕。
うん。
26日、愛知県大府市で、男性の下半身が写った A4 サイズの猥褻な紙片を、住宅の郵便受けポストに入れるなどしたとして、69歳の会社員の男が逮捕されました。警察などによると、容疑者は、大府市内にある住宅の郵便受けポストなどに、今年3月17日から5月23日までの間に、5回にわたって男性の下半身が写った A4 サイズの紙片を入れるなどして、猥褻な塗画を頒布した疑いが持たれています。26日の朝に被害に遭った住宅付近で警戒中の警察官が不審な人物を見つけて声をかけたところ、下半身が写った猥褻な塗画4枚を所持しているのが分かり逮捕に至りました。調べに対し容疑を認めていて、人の手に猥褻な塗画が渡ることで満足感を感じていたなどと話しているということです。
いやー、なるほどね。
自分のかどうかは分かんないですね。
ねえ、そこはちょっと気になるよね。
ちょっとね、うん、その元の入手元が気になるところですよね。
だってね、A4 ともなるとさ、
はい、
原寸大である可能性もあるもんね。
ああ、
自撮りですよ。そこの自撮り。
素形部をね、うん、実物大で再現っていうことかもしれないからね。となると、まあそこそこの解像度の写真が必要なわけでね。自分じゃないとしたらどこからっていう話になるしね。
だからなんか次の日警戒中のね、警官が、同じ下半身のやつを見つけてほしい。こら、やつだ。
ああ。任意の職務質問でパンツ見せてくんないかっていう話になると思うんですよね。
ああ、そう、なっちゃうと困るのかな。
それをね、応じるかどうか任意ですけどね。
でもこれ放っておくと多分そのうち 3D プリンターになるでしょうからね。
立体にね。
うーん。
ポストに入るかどうか疑問ですけど。うん。まあまあまあ、デスマスクみたいにね、あの、内側は、中身は充填されてない形だったらギリギリポストにも入るでしょうからね。うん。あと、組み立て式ね。
ああ、なるほどね。
うん。一日一個ずつパーツが入ってくるっていう。
ディアゴスティーニスタイルいいね。ちょっと組み立てたくなっちゃうもんね。
相関号は、金玉部分みたいな形で。うん。重要なパーツが先に来るやつですよね。うん、
重要だけど、そこだけだとちょっとさ。最悪ここなくても良くないってとこじゃないですか。
まあね、生殖器ではあるもののっていう。
象徴としてどうなんだろうって気がするよね。
そう、だから最後に、まあ先端が来るとして、途中中だるみしますよね。だいぶ。
確かに。
今週も毛だわっていうさ。先週も毛だった気がするけどっていう。毛何本あるんだよみたいな週がだいぶ続くんですよね。
それは、ちょっとその間に通報されても仕方ないな。
仕方がない。でもまあ DNA 鑑定とかできないですから。
そっか。
こっそりなんとか配達し続けられれば。
ねえ。
うん。恐怖新聞みたいな形でね。
いやでもなんか嫌だね、これね。
今週の俺って形で毎週投函されるんですよね。A4 の俺っていう。うん。今週は元気がありませんでしたみたいな。泳がせたらそういうこと始めたかもしんないよね。
一言コメントついてるな。
だんだん4コマとかついてくんとか。うん。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。5月15日、大分県、午前7時30分頃、男性による刃物所持の疑いが発生しました。
うん、
男は50代ぐらいの小太り、白い長袖シャツにサングラス、黒い自転車に乗っていて、雑草に向けて、鎌のようなものを振り回しているのが目撃されていた、ということです。草刈りではないのか？
まあ、そのスタイルによるよね。
あ、
なんか、ろうそくをさ、鉢巻きで巻いてたりするとちょっとダメだけど。スタイルとして。
そうね。ここには書かれていないけども。うん。何らかの恨みを晴らそうとしているタイプの草刈りはダメですよね。
全身白の、みたいなね。
ああ、白装束のってことになるとね。
うん。
緑の汁で汚れるような格好で来るなよってことですよね。うん。
あとは何ですか、鎌が異常にでかいみたいな
ね。ああ、しかも、ホラーマスクをかぶっているってことになると。
そうね、これは死神のやつですよね。う
ん、ですよねってことになりますもんね。あんま日本でそのタイプの鎌使ってないんですよねっていう。うん。その柄の長いやつっていうね。
草は刈りづらいでしょってやつ、
ね。ああ、でも腰曲げなくていいから楽なんだよねっていう。
いやー、これ難しいね。判断が難しい。
5月21日、兵庫県。午後3時15分頃、路上で男が、この手紙をお父さんとお母さんに渡してほしいなどと声をかけてきたということです。
おー。
まあ、ちなみにこの件は解決したらしいですけど、
ね。どう解決したんですかね。
警察は男に対して警告を行ったとしか書いてないんですよね。
あ、警告はしてんのやっぱ。
手紙なんか出すなよってことかもしれないけどね。
適切な手紙だったら怒られないでしょうからね。
ああ、そうなのかな。だとしたら何も陳情する方法はないよっていう。
でもさ、ラブレターとかだったらいいんでしょ。さすがにそれを、それ警告されるんだったらちょっともう、みたいなね。
ああ。
ラブレター文化はなくなりますけど。
そう、でもお父さんお母さんに言ったことになっちゃうとさ、確実に不倫じゃないですか。
私の気持ちは純粋ですっていう。
ああ、別れてくださいっていう。
まあそうかもしれないね。
そっからお付き合いを。
まあ仕方がないですよね。
面識もないのに。
難しいですね。内容はちょっと想像するしかないんですけども、あれじゃないですか。ご自身の下半身を取った栄養の紙ではないんです。お前っていう。
ああ。5月21日、埼玉県、午後5時50分頃、路上で高校生が男に、なんでタイツ履いてるんですか？目立ってましたよ！などと声をかけられる事案があったということです。タイツを履くと目立っていけないんですかね。
まあ、私の界隈ではとこで
し
ょうね。
ああ、私の見る限り。
ざわざわしてましたよと。
ああ、それはお前の心がざわついただけではないのか。うん。別にね、5月だからタイツ履いちゃいけないとかないですからね。
まあちょっと暑いっていう。
ああ、今頃っていう。
なぜ生足じゃないんですかってこと？
ああ、その厚手のタイツは何だと。
ざわざわしましたよ。何あれ？まあ、あれかもしれないよね。
はい。
おじさんの中には5人ぐらい人格あるんだけれども、みんなざわついてたよと。
おじさんタイツ会議がね。
あれは何だろうねっていう、ね。
おじさんの中で開かれたっていうことで、会議が紛糾したんでしょうね。
そうそうそうそう。ファッションでしょ、ファッションとか寒いからだよみたいな。
で、結果を伝えに来たってことですよね。
そう。
うん。議事次第を。
目立ってたよと。
5月22日、愛知県、午後2時50分頃。若い女性が下校途中の生徒にプリンあげると声をかけてプリンを差し出してきたということです。生ものですね。
まあ、焼いてると、もし焼いてたとしても嫌だね。
ああ、焼いてないとプリンの形にはならないからね。
ああ、じゃあ一回は焼いてると。
一回は火は通ってますよ。うん。まあ、焼きプリンか蒸しプリンかっていうのは、まあ、議論がありますけどね。
じゃあまあまあ、一旦は火は通ってますよ。
通ってます、通ってます。タンパク質は凝固しています。
ただその後何してるかわかんないからね。
ああ、そう。そのミルク色はなんだみたいな。
そうそうそう。
うん。カラメルじゃないのかと。
怪しいね。
っていうことになるかもしれないけどね。
プリンか。
うん、か私はこれ珍しいと思ったのは、うん、若い女性なんですよ。
が言ってくる。
そう。
若い女性が誰に言ってんでしょうっけ？
女子生徒。
ああ。私が作ったんだけどってことかな？
ああ、自作説。
食べてみてっていう。
あ、まだ私も味見してないけど。
で、よかったら、インスタに上げてくねっていう、そういうタイプのさ。
そうね。
あるかもしれない。
そう、見ず知らずの人にもらったプリン激うまみたいな。
そうそうそうそう。
インスタを上げて、バズったところで、それ逮捕されますよね、きっとね。
いやいやいやいや。路上販売ですっていう、
ね。ああ、そう、だからお店の体裁を取ってればまだいいですよ。
そうか。
渡された生徒の見えないところにキッチンカーがあったりとかね。
ああ、ね、
うん。うん。売れ残ったプリンをみたいなことだったらまだわかるんですけど。
そうか。
裸でプリン持ってる女ってのはちょっとね。うん。
ちょっと謎ではあるんだね。
謎ですよ。だってほら、例のゴタゴタで今プッチンプリンが全く出荷されていない昨今。
あ、今だと。売り込むなら今だと。
そうね、
今だと本当にプッチンプリン完全再現とかしたら、それはそれでね、いいかもしれないね。
そうね。だから自作で 3D プリンターでプッチン容器を作っていればね。
そうそうそうそう。
だいぶコストが高いですけど。うん。1個あたりがちょっと勝負できないぐらい価格になるんだけど。
そう。
プッチンプリン難民に向けてね。
そうそうそう。
販売するということで。5月22日、千葉県、午前7時30分頃。路上で児童が見知らぬ女に腕を掴まれて声をかけられるという事案があり、本日情報提供を受けました。警察には通報済みです。女の特徴は年齢が60歳ぐらい、細身で黒髪の長髪、ハートの形のサングラス、ハワイのロゴが入った T シャツ、ズボンに赤いベレー帽だったということです。
いや
ー、これだから問題は今日も明日もこの格好かってことですよね。
確かにね。
うん、今日は星型のサングラスだったら別人かもしれないと。
新米がいるのか姉妹が。
グラサン姉妹がね、交互に活動してたら別人かもしれないもんね。
完全に漫画のキャラだもんね。
これね、妖怪都市伝説の類に見えますもんね。林明でもこんな格好はしてないですから。
まあね。
うん、これ対抗できるのはあの新宿のタイガーぐらいですよね。うん。だこれ有名な人じゃないんですかね。
有名になってもおかしくない入れ立ちですけど。
ね、通報されるってことは、まあその人が知らなかっただけかもしれないけど、そんな知名度がないのかな。
でも、掴んできたりするのはなんでなの
なるもんね。ああ、ちょっと私を見てくれと。
そういうこと。
かもしれないけどね。何を言ったかわかんないんでね。
ああ、そうかそうか。
うん、だから車が飛び出したら危ないってことかもしれないじゃないですか。
ああ、そういうことか。
まだ悪いことかどうかはまだわかんないんですよ。ただ格好がだいぶ奇抜だっていう、
ね。まあ別に奇抜である分にはね。
まあそれはいいんですよ。
問題ないもんね。
うん、問題はない。今日デビューした新人かもしれないじゃないですか。
はあ。
今日から有名になりたいんだと。
なんとなくでも、いそうだよね。
あ、ハート型のサングラス。
うん。
赤いベレー帽。
うん。
ハワイのロゴティハワイのロゴティって昔見たけど、あんま最近見ないねってやつですよね。
まあ、でもほら。とりあえず、目立つって意味ではこれ以上はないから。
まあ、家にあったら一番目立つ格好ですよね、多分ね。
まあ、家にそれを持っていること自体どうなんだってありますけど。
ああ、昔は陽気だったんでしょうね、
この人
は、
ね。そうかもね。
うん。だから60になって、会社も終わったしと。
そうか、そうか。
弾けましょう。
そういうことかもね。
かもしれないですよね。
なんか、いそうだな、ね、本当漫画とかに、ハッピーかいみたいな話、ね。言ってきそうだね、これね。
そうね、うん。技術が身についてるんだったらいいんですけど。
ああ、そうかそうかそうか。
身についてないとするとただの派手なおばさんっていうことに。
これなんか特殊なね、うん、あれがあればいいですよね。
そうですね。
スペシャリティがね。
そうなんです、うん。専門性があればいいんですけど、ただの派手なおばさんだと派手なおばさんだなっていうことになってしまうので。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
必要にイーロン・マスクからのね、LINE は本物だと言っていたおじいさんがいましたけど。
イーロン・マスク大好きなんでしょうね。
そうだね。うん、
多分、この人は積極的にもうツイッターって言ってないと思う、
ね。ああ、X。
X って言ってるんだと思いますよ。
そんなファンなんだ。あれだ。警察官がツイッターとか言ったら、違う違う違うって言っちゃう。
ああ、違う違う。X だ
よ、X。X
って。だいぶ前から X だよっていう。
テスラも社名変えるみたいだからね。
ああ。詳しいですね、おじさんっていう。
いやー、正直このおじさんは一回騙された方がいいと思う。うん。
ああ。
申し訳ないけどね。
ちょっと痛い目を見た方が。
じゃない、いや、これぐらいの金額の時に一回やっといた方がいいんじゃないかっていう。
ああ、そう、数十万円規模でね。
だって、うん、これだからねえ、イーロンマスクじゃないのが次来るじゃん、多分っていうさ。
ああ、そうか。わかんないよ。でも、イーロンマスクが何兆円持ってくかもしれないじゃないですか。
いやー、ビル・ゲイツもね。ビル・ゲイツはもう財団作って暇だし、もうお金配るステータスだなって思っちゃうかもしれない。いい方が解釈すると。
そうね。ビル・ゲイツですけど、お金を振り込むんで手数料50万円払ってくださいと。
そうそうそうそうそ
う。うん、ケチだねっていうことになると思うんですけど。
そうそうそうそう。なんかそこで、やりとりとか見えればね、なんかね、あれビル・ゲイツなのに iPhone 使ってるな、みたいなね、おかしいなってなるんですよ、ね。
しょうがないじゃないですか、もう Windows Phone 出てないから、うん。もう製造終了しちゃってるからしょうがないですよ。
いやだから、ね、イーロン・マスクって、あれこれどう見てもトヨタなんだよな、みたいなね、写真が見えるとかさ。ま、ねうん、あでもこれ、まあなくならないだろうね。
まあね、
うん。いや、だからこっちも、こういう人用にというか、はい、AI でそこをさ、
うん、
防御してくれるような AI を積まないとダメだよね、これね。
ああ。
端末側にね。う
ん、でもそれやると、通信内容を AI が覗き見てるじゃんってことになるんですよ。
そう、いやでも、それはもう、あれですよ。だから何？匿名化されてとかさ、わかんないけど、そういう。そうでもしないと。
まあね。まあ、例えば Gmail なんかは、内容は人間は見てないけど、機械的に読み取って広告を出したりしてるわけですよね。
まあ、そう
です、ね。それが認められるんだったら、まあ、LINE もそういう運用を、ちゃんと OK かどうかを聞いた上でやればいいですよね。
まあ、今更ね、断る人いないでしょ、多分ね。
個人情報も盛大に漏れたんだしっていう。
そう、もう遅いわって。
まあね。だからほら、そういうサービスとして始めて、お金取らないけども、うん、不安だったら使ってくださいっていう形でリリースするんだったらありですよ。
あ、それはでもほら、家族とかが入れさせんじゃないのよ、さすがに。
そうそう、見守りフォンみたいな形でね。
そうそうそうそう。うん、いや、なんか、ね、おじいちゃんが最近なんか外人となんかやってるみたいだよってなると、もうすぐ来るっていう。
そうですよね。
怪しい、
うん。なんか英語で会話をして言うと。
そうそうそうそう。
フィリピンの女だったみたいなことになるかねないですけどね。
まあ、これはよかったねってなる。でも、お金を要求されてるのは同じらしいよ、みたいな、
ね。ああ、結局。
あんま変わらないなって。
まあね、そう、だから何でもかんでも疑ってかかるのもちょっとね、難しいですけど、しょうがないですよね。
この、ロマンス詐欺の裏にさ、本当のロマンスがあったら面白いもんね。
あ、どういうことですか、つまり。
誰もが、どの人もこれは詐欺だって言ってんだけど、本当だったみたいな。やはり戦場の意思だったみたいな。
そうね。
一個ぐらいあってほしいね。ここまで来ると。
そうだよね。膨大に行われているロマンス詐欺の中で、実は一件だけね。
本物。
本当に助けを求めている人がいるかもしれないっていう。
そう、そう、そう。うん、本当に、お金を送るための送料が必要だったんだっていう、ね。本当に札束来たーっていう。
あこれ、ね、黒猫ヤマトで送らなきゃいけなかった理由があるんでしょうね、それはね。うん。
ぐらい、もうここまで来ると一件ぐらい本当だってほしいなと思うんだよね。
そう、あるかもしんないけどね。うん、どうしてもこうもう戦場から帰りたいと。
そうそうそうそう。
そういう人はいてもおかしくはないですけど、これ日に何百件とあるとね、見分けられないからね。
そうだね。
だから悲しいことですよね。だから命が助からない可能性があるわけですよ。
あ、そうだよ。だからそういう邪魔してる詐欺師のせいで伝わらないメッセージもあると。
ある。森本拓郎とかの件はどうでもいいんで。投資詐欺の方はしょうがないですよね。その、プラットフォーム側の怠慢ですから。
まあね。
うん。
あと、やっぱり、儲けようと思っちゃダメですよってことだよね、そこで。
ああ。どうなんだろう。うん、でもさ、まあ、手口が相当巧妙なんですよ、最近。
ああ。
なんつっても、最初の1、2回に、本当に金振り込まれるんですよ。
あ、それね。うん。それね。
この間私は、儲かったふりをさせて、その口座に金が増えてくんだけど、途中から引き出せなくなるみたいな話をしましたけど、最近は本当に振り込まれるんですよ。
おー。
で、何回かやっていくと、っていうことになってるらしいんですよね。
じゃあ、裏を取る手だれは2回でやめれば儲かるってことですか。それを全部やればさ、いろんなところで。
ああ。そう、試食だけでお腹いっぱいになるみたいなね。
そうそうそう。
そうか。自分から騙されに行って、一回二回振り込まれるのを待って。
そうそう。相手がここからって来たところですっていなくなるっていう。
抜けるっていう。
すごい、なんかあれね。なかなか釣れない魚みたいな。これは警戒心があるな、この魚はっていう、ね。
ああ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。